子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。勝子さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、子どもの力を伸ばす方法ということで、これまで習い事、そして家での学習の仕方などをお話を伺ってまいりました。さあ、今回はどのようなお話になりますか？
はい、今回はですね、家での過ごし方としてお話できたらなと思っています。
はい、まあ、家での過ごし方ってね、宿題、この前お話しいただいたそのお勉強もありますけれども、まあ、いろんな過ごし方がねありますよね。
そうですね、特にね、お子さんが学校に行ってるケースと、また学校に行かずに家で過ごしてるケースといろいろあるかなと思うんですが、
はい、はい、
例えば今日は学校に行ってるケースということで、ちょっとお話がね、はい、できたらなと思っています。
そうですね、はい、私もたまに授業参観なんかで学校に行きますと、まあ、子供がね、椅子に座ってしっかり前を向いて45分間も勉強しているのを1日5時間6時間やってくるって思うと、はい、あ、子供も帰ってくると疲れてるだろうなっていうのはすごく思いますね、はい、どういうふうに家でね、声かけしてあげたらそれが子供にとっていいのかっていうのはすごく気になります。
本当そうですよね、おっしゃる通りです。やっぱり子供たちって家ではリラックスができるんですけど、学校でについては、まあ、勉強だったり、あとはそうですね、時間の感覚であったり、友達とあるいは先生との過ごし方っていうところでね、頑張ってるはずなんですよね、頑張ってね、それでストレスを抱えるお子さんもいますし、あるいはまあ、なんかストレスではなくても日々ね、ああ、もう今日はいっぱいだなって思うこともあるかもしれません。なので、ぜひね、ご家庭では本当にリラックスできる場を作ってみる。前回ね、家での学習の仕方ってことでお話をしましたけど、学習を、はい、はい、宿題とかね、そういうこともたくさんあるかなと思うんですが、その時間はその時間で取っておいて、リラックスタイムを作るとか、何か工夫をね、していただけたらいいんじゃないかなって思います。
はい、リラックスっていうと、やっぱり、うちなんかはおやつの時間とか、
はいはい、
お菓子を出してっていう時間があるんですけれども、ね、やっぱり、ああいう時間を子供はリラックスできてる時間っていうことになりますかね。
そうですね。ね、いいですね。美味しいお菓子をね、食べながら、ちょっとお話をするというかね、学校であったことをね、ちょっと聞いてみるとか、聞き方とかも、やっぱりお子さんにとってはね、話をするのが楽しいと思ってもらえるようなね、話し方っていうのができますよね。
ちょっと責めるような質問の仕方じゃ、なかなかお子さんもね、
そうですね、
話しづらいと思うんですけれども、
そうですね、
お母さんに話してみたくなるような、なんか聞き方っていうのがいいんですかね。
そうですね。なんか普段ね、私たちは本当に、ついつい、何があったのとか、事実とか、確認していくような感じで聞いてしまいますけど、そうじゃなくて、はい、今日はどんな一日だったとか、感情面に触れるような質問をしてみるといいかもしれない。今日は退屈だったとか、今日はこれがあったとか、そうなんだねって、やっぱり相槌打ちながら、今日はね、友達とね、ちょっと喧嘩した後だったから、一人で休み時間過ごしたんだよねって、例えば話があったりとかすると。
はい。
一人で休み時間過ごしたんだねって、ワンクッションで、それはどういうことっていうふうな問い立たせることをせずに、
はい。
あ、そうだったんだねって、一回キャッチボールを、受け止めて、で、それからもうちょっと詳しく話聞かせてとかって、優しく言うとかね。
なるほど。いや、なんか今の話を自分の子供から聞いたら、それどういうことって、もうすぐ聞いてみたくなっちゃうんですけれども、それはね、やっぱり、一回受け止めるっていう作業が必要なんですね。
そうですね。そうしていただくと、聞いてもらえてるんだっていう感覚になると、次に話せますが、お母さんになんか言われちゃうとか、怖いっていうような、なんか、 私が悪かったのにとか、あるいは友達が悪かったのにとか、そういう気持ちがあって、なんかいろいろ話しにくくなるってこともあると思うので、事実を、そのまま受け止めるっていうことで、オウム返しをしてみるとかね。ジャッジはしない。それってどういうこと？あなたが悪かったの？とか、なんで？とか、そういったところで問い詰めないっていうところね。
耳が痛いです。
そうです。話をしてくれるお子さんが話しやすい場を作ろうっていうところ、心がけるっていうところ。まあ、これコーチングの手法ですけども、ほんと、傾聴とかよくね、最近よく言われるようになってますが、話を聞く。やっぱり、美味しいお菓子を食べながらとか、リラックスしてる時の方が、自分のことを開示しやすい、喋りやすいっていうことがありますので、そういう場の雰囲気を作る。それは大切かなと思います。
ついつい、次々に質問したくなってしまう事柄があるかもしれないんですけれども、そこは子供のペースで話してくれるのを、親はオウム返しをしながら、そうなんだねっていうふうに受け止めながら、話してもらうようにするわけですね。
ですね。まさに本当にいろんな気持ちをね、持って子育てをされてると思うんですよね。学校で頑張ってきて、お子さん帰ってきて、例えば、塾とか習い事とかも頑張ってるお子さんだとすると、あ、次はこれあるでしょ？頑張りなさいっていうふうについつい言ってしまうんですけど、一回、どこかでリセットする時間、5分でも10分でも取っていただいて、一緒にね。あるいはリセットって言いましたけど、まあ、いわゆるリラックスタイムを設けるとか。で、応援してるねっていうメッセージが伝わるような話し方をイメージして、やっていただくといいかなと思いますね。
今時のお子さんたちって、私の娘もそうですけれども、もう割と習い事が学校の後にあって、結構時間に追われてることがあるんですけれども、そのやっぱりリラックスできる、もう5分でも10分でも、それが結構重要になってくるんですかね。
そうですね。どうでしょうかね。本当にお子さんたちにとってはそうじゃないかなって私は思うんですが、例えばですよ、幸子さん、ちょっと過去に遡ってみまして、過去にですね。お忙しかった時期ってありました？学
子
生さ
供
ん
の
でと
頃
か。
ですか？
そうですね。
そうですね。まあ、ありましたね。習い事がある日はやっぱり帰ってからご飯食べてすぐ習い事に行くみたいな日もありましたね。確かに。
結構、その時の様子って、なんでしょう。親御さんが、お母さん、お父さんがどういう言葉がけをしてくれたかって、覚えてないとは思うんですけども。でも、なんか、次に、この行動を起こす、習い事とか、じゃあ、動くに関して、そこで嫌だなって気持ちを持ちながら、周りがサポートしている、してないとかって、そういったことも感じたことありました？
確かに早くご飯食べちゃいなさい。時間が時間がっていうのは結構言われた記憶もあるんですけれども。
そうです。私たちはね、そういうふうに言われてね、育ってきてるって。だからこそ、私たちの子育てで、つい子供たちも言ってしまうところはあるかなと思いますよね。そう
そう
で
です す
ね。
ね。同じことをやってますね。
そうですね。ね、私たちの見本でもあったわけでね、私たち受けてきたことを、良かれとは思ってない自分がいるかもしれませんけど、でも、その言葉が残ってそれを伝えてしまうっていうところはあるかもしれません。でも、
なるほど。
でも、お子さんに、どう生き生き過ごしてもらいたいかなとか、楽しんで学習してほしいとか、楽しんで、習い事してほしいなとか、お子さんと、まあ、思春期になっても、大人になっても、話ができるような関係性でいたいなっていうふうに、思うようでしたら、ぜひね、お子さんの話を聞くっていうところの時間をね、持つこと、それ大事かなと思います。
時間がない中でも、やっぱりそういう時間を少し、ね、対話の時間を取るっていうのはすごく重要ですよね。
そうですね。
家での過ごし方、そのリラックスするっていうこともそうですし、他に家で何があるかなって思うと、 うちの娘の、こう、小学校3年生、4年生ぐらいになってくると、ちょっとこう、お手伝いなんかもね、してもらえれば、母親としてはすごくありがたいかなと思うんですけれども、その辺の声かけのポイントなんかもあるんでしょうか。
そうですね。本当に、もうね、今実際にやってらっしゃる、幸子さん自身が、工夫されてるところがあるかなと思うんですけども、ね、お子さんが、例えば、お手伝いする、洗濯をたたむとか、なんか、洗濯干すこともされますかね？とか。
干すのはやらないです
うん、
ね。
取り入れ
畳む
て。
のは、
うん、一緒に。はい。はい。なんか、手伝いをするときに、あなたこれ役割だからやってねっていうようなことで任せるんじゃなくて、一緒にやろうよって言ったりとか、あるいはお手伝いここ任せてるから助かったよってことでね、しっかりと、ありがたいよって気持ちを返してあげるとか、うん。その、なんでしょう。これ私たち承認メッセージってよく言いますけど、ありがとうとか、よく頑張ってるねとか、助かったよって言葉っていうのは、もう本当に、もう、シャワーのように浴びせてもいい感じ。うん。それをやることによって、あ、私ってお母さんの役に立ってるんだ、お父さんの役に立ってるんだなとか、うん。そういったところって自己肯定感を上げる一つ一つのステップになるんですよね。
なるほ
うん、
ど。
はい。なので、家での本当にお手伝いをしながら、まあ、ある意味、その自分の、なんでしょう、エネルギーを貯めていくような感じでね。あ私、やってよかったとか、うん、達成感味わうとか、そんなところを増やしていく。もう本当にやり方次第かなと思います。
洗濯物を畳むっていう行動を一つで考えると、自分の畳み方っていうのが私、お母さんにはあって、やっぱちょっと違う畳み方をするときがあるじゃないですか。
はい。はい。あります
でも
ね。
そういうときでも、やっぱりそこはちょっと、まあ後で畳み直すなり、なんなりして、やっぱり助かってありがとねっていう、まあ、声かけをもうしてあげるっていうことですね。
そうですね。その時に、どうしてもやっぱりね、畳み方っていうのこだわりはあると思いますので、畳んでくれて嬉しいよ。ね、これやったらもっと、こういう感じでやったらもっと最高になるよとか、ああ、もっとこれだとお母さんも助かるかもって。なんでと思うって言って、これ引き出しに合わせて、タンスの引き出しに合わせてこうやってるからだよとか、こうやった方が綺麗に見えるんだよっていう、なぜこれが綺麗かってことまで、この畳み方がいいかなっていうところまで伝えると、子供も勉強になりますよね。
なるほど。まあ、3年生、4年生あたりになれば、そういう説明をすれば分かりますよね。
わかると思います。はい。ぜひね、本当に楽しみながらね。あとは、もう一つは、ああ、もう、大切なこととしては、お手伝いをお願いするお父さん、お母さんが、それをやってて楽しんでるっていうところを、はい。楽しむというかね、なんか、洗濯畳むのが大好きっていう方がいらっしゃるかどうかわかりませんけれども、でも、それをやってて、生活の一部で、これ大切なことなんだよって言いながらやってて、なんか、苦労してやってるような感じを見せない。嫌なものをやってるような感じを見せないっていうところも大事かなと思います。そこからやっぱり子供たちは見てるので、はい。ぜひね、あり方、親のあり方とか、そういったところも大切にしていけるといいかもしれないですね。
まあね、こう、リラックスする空間を作ってあげて、まあ、お手伝い一つとっても、こうちょっとこう、伝え方をね、考えてみるっていうことですね。もう、
そ
こ
う
れ
では す。
本当にすぐできそうなので、やってみたいと思います。
ぜひやってみて、お子さんとのいろんな話も、楽しんでいただけたらなと思います。はい。
ポッドキャストの説明欄に勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されています。そちらもぜひご覧いただきたいと思います。それでは今回のお話ここまでとなります。勝子さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。